南極料理人っていうタイトルの映画が好きで、堺雅人さんが主演なんですけど、まあその隊員の人たちがみんなで南極に行って、まあね、冒険するわけじゃないんだよな。みんなそれぞれの仕事を粛々とやって日常を送るみたいな感じの話なのね。ただ日常を送ってはいるんだけど、割とね、その日本から遠く離れてるじゃないですか。なんか環境が違う中で、そのいろいろちょっとした問題が起こったりとか、人間関係のちょっとした軋轢が起こったりとかするっていうのを、割とこうコミカルにほのぼの描いた作品なんですよね。まあ、あとその主演の堺雅人さんが、もともとその海上自衛隊で船の中で調理を担当する人だったんだよね。で、その南極に行ったのも調理を担当する人として行ってるから、隊員たちのために3食ご飯を作ってあげるみたいな。まあ、で、彼のその仕事が中心で、まあ、その描かれてるので、美味しそうなご飯がたくさん出てくるんですよね。エピソードの中に、まあ、そのいろんなね、食材を持ってってるんだけど、前回のそのタイの人たちが伊勢海老を使い忘れてったらしいよっていう話題が出て、で、みんな、伊勢海老食べたいねっていう話をしてて、堺さんが演じている役柄の人はですね、じゃあお刺身かなっていうふうに言うんだけど、みんななぜか作業をしながら、その作業もね、水を作る作業なんだよね。南極には、雪とか氷はたくさんあるんだけど、なかなかその溶けてる状態の水がないから、雪を掘って溶かしてみんなが使うための水を作るっていうのが結構大切な作業なんだけど、まあ、その雪をみんなで掘り出してる時に伊勢海老の話題が出て、まあ、そこでね、じゃあお刺身ですねみたいなことを言ったら、みんな雪を掘りながら「エビフライエビフライ」って言い始めるんだよね。で、堺さんは「伊勢海老だよ？エビフライにするのもったいなくない？変じゃない？本当にいいの？エビフライで」って言うんだけど、みんなもうエビフライの気分になってしまっていて、伊勢海老でエビフライを作ることになるんですね。なんかね、そういうこうちょっとしたエピソードがあったりとか、まあ、あとその気軽にコンビニとかに行ったりできないような環境の中で、ラーメンがすごい大好きな人がいて、でもラーメンをね、全部食べきっちゃうんだよね。で、ラーメンがなくなっちゃって、すごいなんかしょんぼりするみたいな話があったりとか、すごいね、一個一個のエピソードはすごいなんかほのぼのしてるんだけど、結構ね、自然は過酷な感じでしたね。風邪ひかないんだって、南極。ウイルスがいないから。マジで、と思って。そういうことが知れるのも面白かった。だから、仮病通用しないんだよな。風邪かもしれない。風邪にならないよ。ウイルスは生きていけないからね、っていう。酷すぎませんか？最近だとさ、「空よりも遠い場所」っていうタイトルでアニメがやったりとかもしてて、私はそれも見たんですけど、だから南極ちょっと興味あるんだよな。興味ある、興味ある、興味あるっていうと、なんか行きたいみたいだけど、行きたくはない。 だって大変そうじゃん。めちゃめちゃ寒いし、そもそも行くのが大変なんですよ。詳細はですね、空よりも遠い場所っていうタイトルのアニメを見ていただけると、行くのめっちゃ大変、金もかかるっていうのがすごいわかると思うんですけど、今日はですね、最近名古屋に行ってきたんですけど、そこでその南極に行くための船っていうのが展示されてて、それを見てきたので、その感想を話したいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組は、アラフォー限界会社員かつ、ズボラ兼業主婦の梅塩が、楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。なんかその船があるのがですね、名古屋港という名前の駅で、なんか電車に乗って行ったんですけど、みんなね、名古屋港っていう駅で降りるとね、一つの方向にみんな向かっていくの。そこには何があるかっていうと、水族館があるんですね。結構大きい水族館なんだよね。なんかシロイルカがいたりとか、シャチとかイルカのショーが見れたりとかもするのかな。で、外側から見てもかなり広くて、かなり大きくて、わー、見るとこいっぱいありそう、水族館だし、中ね、広くてエアコンも効いてて良さそうって思ったんだけど、混むなっていう。絶対混むなっていう。だって電車に乗ってたたくさんの人たち、降りてみんな水族館に行ってんだもん。で、次々に到着する電車に乗っている人たちもみんな水族館に行くわけでしょ？激混みじゃんと思って。 ね、まあ、わかんない、中の広さによっては意外と入ってみたらそんなでもないとかあるかもしれないけど、いや私名古屋港に降り立った時に水族館に行く予定だったんですよね。で水族館に行って、まあ、そのちらっと水族館を見たら時間があれば、まあ、その南極に行ったという船、まあ、そんなにたくさん見るとこないでしょうから、まあ、ちらっと見て帰ればいいかなって思ってたんだけど、水族館無理だなと思って、混んでて嫌になってきちゃったっていう、なんか混んでるところに絶対に行きたくないみたいな気持ちがこうなんか膨らみすぎてしまって、いや水族館やめよう、いつでもまた来れるしさ、例えば平日に来た時とかに行けばよくないと思って、まあ、一旦じゃあ水族館をやめて船の方を見ようと思って行ったんですよね。いやなんかね、こうもう今使われていない南極に行くための船が、まあ、その中がね自由に見ることができるっていうことで、多分ね大人300円ぐらいで中に入れるんですよね。安いよね。でなんかね、こう船がある前にあのタロとジロの像とか、まあ、あとその船の下につけてあるスクリューを取り外したものとか、雪上車っていうのかな、雪の上をこう走ることができる車とかが普通に飾ってあって、外にね、それは無料で見られるんだけど、よかったですね。あのタロとジロはなんかいろいろあって南極に置いていかれてしまったけど1年間生き抜いた犬、すごいよね。カラフト犬っていう寒さに強い種類の北海道の犬を連れてったらしいんですけどね、大変やったねっていう風に石像を見ながら思ったりとか、まあ、あと雪上車はですね、雪の上を走るもんで普通のタイヤじゃないんですよね。キャタピラがついてて、あ、やっぱこの方が走りやすいんだなと思ったりしました。で実際中に入って行ってみたんですけど、中エアコン効いてましたね。で地下1階1階2階でデッキ全部見ることができました。で、まあ、その博物館というか南極に行く人たちがどういう生活を中でしてたのかっていうのをリアルに体験してもらうためだと思うんですけど、人形がいて、なんかたまにあるよね、江戸時代の家屋を再現しましたみたいなところで人間がいて、なんかこう動きを表現したりとか生活してる様子を表現してるみたいな、そういう状態になってて、なんか入ってすぐのところに食堂があったんですけど、食堂で調理をしてる人形がいたんだけど、結構リアルで薄暗くて、私はあれ人いると思ってちょっと怖かったんですね。すぐあ人形かと思ったんだけど、ね、入り口のところ食堂になっていて、食堂の横からこう入るみたいな感じだったんだけど、食堂のテーブルは船がすごい揺れるもんでちゃんとね柵がつけてあって、食器がこう床に落ちないようになってました。あと南極に行くためにベーリング海なんだったかな、どっかねすごいね荒れる海を必ず通らないといけないんだって。だから机も椅子も全部床に固定してあるって書いてありました。はあ、えらい大変と思って、でも食堂を通り抜けてその後居住スペースとかもどんどん見ていけるんだけど、まあ、その部屋の扉が開いていて、そこがガラス張りみたいなアクリル板みたいなのでこう閉じてあって、ただ透明だから中が見えるんですね。なんかね丁寧にどの部屋にも必ず人形がいて、私は都度びっくりしましたね。人いる、あ人形かっていうのを10回ぐらいやって、あここは人いない、いるみたいな、人形なんだけどでその船がですね、あんま人いなくてガラガラで空いてたのよね。でこうなんか空調のゴーっていう音しかしなくて、怖かったですね。お化け屋敷じゃんと思って覗き込むと人形いるみたいなのでずっとこうビビりながら見てましたね。私の前の方に孫2人を連れたおじいさんがいたので、私はこっそりその人の後をつけていきましたね、怖かったからいやちょっと一緒に見てるみたいな手で頼むと思ってもしかしたらおじいちゃんは知らん中年の女がついてきててちょっと怖かったかもしれないですけど、いや私も怖かったんだってでまあ中をねこうずっとぐるっと見ていったんですけど、なんか想像してたより居住スペース広めでしたね。あなんか割と自由に使えるスペース多いんだなというふうに思いました。まあ、ただやっぱりこう旅自体はなかなか過酷なものだったみたいで、まあ、その船のね展示の一番最後のところに南極探検の歴史みたいなのがこうあったんですけど、まあ、それを読んだところによるとですね、船 で、まあ、その氷を割りながら進んでいくんだけど、氷が薄い場合は普通にこう前進するんだけど、前進した時に船の底の方に水が入るような構造になってるらしいのね。でその水を前と後ろに移動させて、船をこう前後にバウンドさせて薄い氷は割るんだって。で熱い氷は割れないからバックしてもう最大出力でバーンって上に乗り上げて氷を割るらしいんだけど、そのアタックみたいなのって必ずやらなきゃいけないらしくて、今まで南極に接岸するためにやったので、一番少ない回数が確か13回で、一番多い時は6000回ぐらいそのアタックをやったらしくて、もうその時の揺れを想像したらだんだん気分が悪くなってきてしまって、やっぱ南極に行くって大変なことなんだなっていうふうに思いました。非常に見ていて面白かったです。梅塩でした。おやすみなさい。